森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの勝明です。今日も質問が来ています。30代の男性からです。発達障害の私が健常者の女性と付き合う場合、どんなことを留意していけば良いですか、という質問なのですが、先生、これはいかがでしょうか。
はい、こちらですね、実際に僕が経験してきた中で実際に、実際の失敗談からですね、じゃあどんなことを留意していったらいいのかっていうので、3つありますんで、はい、主に
3つですね、はい、
それを順番に話していきたいと思います。
はい、お願いします。
でまずですね、まず1個目、方法1ということで、
はい、
まずですね、がっつかないっていう。
あ、ガツガツしないと。
ガツガツしないっていうことですね。
あ、はい、
特に、僕はそうだったんですけど、やっぱり付き合っていない時とかって結構こう焦っちゃうんですよね、
はい、
次の展開にどうしても行こうとしちゃうんで、
はい、
でやっぱりこのその会ったこととしては、その時は合コンに行ってたんですけど、
はい、
合コンに行きまして、でそこでたまたま女の子と連絡先交換しまして、でそれでやり取りとかも、やったりとかして、待ち合わせとか決めて実際会って、で居酒屋行って一緒に飲んでたんですよ。
デートしたわけですね。
デートしたわけですよ。でそこでちょっとほろ酔い気分になってしまって、でそれで帰りぐらいにね、ちょっと調子乗ってこう女性の方にこう手をやったりとか。
ああ、なるほど。
でそれが初回だったんで、
はい、お酒が入ってると言ってもね、
はい、
さすがにちょっと行き過ぎたかもしれないですよね。
急ぎすぎたっていう今から振り返ると急ぎすぎたっていう。
ああ、はい。
で結果としては、その要はそういう感じでこう振る舞ってたりとかしてた、もちろんもうメッセージが来まして、もう二度と会わないと
結構厳しく言われちゃったんですね。
もう拒否られたということですね。で、その辺はだから結構ね、発達障害の場合で、結構その第一印象は結構いいんですけど、
はい、
でもそのこうがっついちゃうとそれがマイナスに走りまして、
行動がね、はい、逆にこう引かれてしまうと。
そうなんですよ。それでドン引きになって、去っていくっていう。もう一番あれですよね。発達障害に一番あるパターンで。
発達障害の特性としては仕方ないかもしれないんですけど、ここはもうがつかないように抑えていくということ
ですね。抑えていかないといけないですね。もう、
はい、
抑制してくださいっていうことなんですけど。焦る気持ちは分かるんですけどね。
はい。そうですね、
はい。そこを焦らずにいきましょうということで。
ですね、
で次に方法2ということで、
はい、
基本的に他人が先で、
はい、
自分が後の精神で接すると。
お、他人が先自分が後、はい、
発達障害は基本的に自己中になりがちなんですよ、
はい、
自分中心で、自分が先にこう自分のことを考えて自分が先に動いてみたいな、
お相手の気持ちを察するみたいなこともね、苦手だったりしますもんね。
苦手なんですよ。でそれよりもその自分の今考えてることとか、その感情に意識がいっちゃうんで、で結構やっぱり ね、会話とかもそうなんですけど、やっぱ結構自分が喋りたいこと喋ったりとか、で、あの、そのしかもその相手のその表情からとか汲み取るのが難しいんで、あの相手が嫌がってるのが分からずに続けるん
で、分からずにね、はい、
で、まあ、そういうことになってしまう、まあ、一つの原因としてはやっぱり自分を先に考えてるからっていう、
そうですね、
はい、なので、まあ、基本的には、まあ、自分を、まあ、先に考えちゃうとやっぱり、あの、いろんな意味で、あの、なかなかこうドン引きとかになっちゃいますんで、
うん、お相手のことを考えてですね、
考えて、はい、これも抑制していく感じです
。そうですね、抑制ですよね、
はい、
うん、
もう特に健常者の女性になってくるとね、余計にそうなんですけど、
うん、
場の空気を読めないと、もうあのアウトオブ眼中になってしまいますんで、
アウトオブ眼中ですね、はい、
この人ないってなったらもう早いですからね、女性は、
そういった意味では第一印象も大事ですしね、
大事なんですよね、そうね、そこが難しいんですけどね、
はい、僕、まあ、自分で抑制しなきゃいけないですから、気持ちをね、抑えなきゃいけないですから、喋りたい気持ちをね、
そうなんですよね、
相手の顔色を見ながらってことですもんね、
でも回路を伺えないっていう、
ただそれは自覚することは大事ですよね、ご自分でね、
そうですね、自分でやっぱり、だからそれを自覚した上で、やはり自分軸で動かずにやっぱ他人軸で動くっていう、特に女性の場合ですけど、なるだけやっぱ相手を伺っていった方がいいですよね、
そうですね、
特にその健常者の女性と付き合いたいんだったら、やっぱりそれなりに空気読んでいかないと、まあ、苦手なんですけどね、空気読むの
そうなんですよね、うん、
苦手の、ちょっ
とこれあれですかね、交際を申し込むにあたって自分が発達障害っていうことはもうあらかじめ伝えておいた方がいいってことですよね、その方がいろいろとね、健常者の場合分かっていただけますもんね、
そこがね結構難しいとこなんですけど、特に健常者にそれをもし言っちゃうと、逆にこう甘えに移るわけですよ、
あ、自分自身が甘えてしまうと、
そうですね、あの相手がその甘え、あの自分に甘えてるんじゃないかみたいになるわけでね、
あ、
そうやってだから、あの基本的に発達障害ってことを分かった上でやってくるよっていうことなんで、だからそれだと自分がこう先に来ちゃってますよね、
なるほど、はい、
カミングアウトしたらと
つながっていくわけですね、
つながってくるわけですよ、
なるほど、はい、
で、あの特にしかも女性ですから、女性に対して僕は発達障害なんで理解してくれっていうのはちょっとねみたいな、
そうです ね,
ね、それを女性に果たして言えるのかどうかみたいな、あの、まあ、それがねお母さんだったらいいですよ、
あ
それが母親とか、
そうです、ね、確かに確かに、ね、
家族だったらいいですよ、母親とか家族だったらまだいいですけど、
そう、見てお付き合いする他人ですからね、女性
ね、
そう
です、そうですね、しかも他人の、しかも女性ですよ
そうですね、
うざがられるじゃないですか、そうなると、なんかそれを、まあ、あの、だから これはもう発達障害の症状なんで仕方ないんだっていうので許せって言ってんのかってなるじゃないですか、
あらかじめ、まあ、カミングアウトするよりは付き合いする中で徐々にっていう方がいいですね、
そうですね、だから実際に付き合ってある程度、まあ、お互い理解した上で、あの、まあ、実は発達障害っていうのはありですけど、
あ、はい、
まあ、それはありですけど、いきなりその、はい、あの、初っ端から発達障害ですっていうのはちょっとね、
うん、
どうかなっていう、
うん、ちょっとマイナス要素の方が多そうですね、
マイナス要素になってくるかなっていう、うん、
そうですね、はい、
それだとなんか障害者なんでみたいな、あの、優しくしてよみたいになってるじゃないですか、
あ、そうですね、
女性はそれ嫌がりますよね、
女性はもうただでさえね、そう、まあ、引っ張ってってほしいですからね、交際相手としたらね、男性の、
そうですね、それが逆に甘えるっていうのはどうかなっていう感じの、まあ、それがね、例えば自分が年下で相手が年上だったらその戦法は使いますけど、
ああ、そうですね、年上の女性の場合、
ね、年上の女性の、ただ年下の女性に使えないじゃないですか、
やっぱり、ね、
なかなか難しいと思うんですね、年下に対してみたいな、
はい、
まあ、そういうプレーはありますけど、
プレーはあってもね、
プレーはあっても、ね、実際にそれやっていいのかみたいな、
はい、真剣なお付き合いとなると、
なるとね、 そうなってくると、
ないですよね、
自分をまあ子供扱いみたいにしてくれみたいになっちゃうでしょ、そうなると。そうなるとやっぱり相手が嫌がるかなっていう、まあ初っ端からそれ言われたら鬱陶しいですよね、正直。逆の立場で考えると、それが学生だったらまだ分かりますけど、ねえ、いい大人が何言うてんのみたいな、
逃げとか甘えになってきますね、
なんて移りますよね、多分
ね。そうですよね。
だからなるだけ出だしは言わんほうがいいですね。
言わないほうがいいと、はい、
それはもう仕事も一緒ですけどね、
うん、
絶対職場でも言わんほうがいいです。
職場でもね、はい、
絶対言わないほうがいいです。言ったらマイナスにしか働かないんで、
ね、以前の収録でもありましたけどね。
ありましたけどね、
はい、
まず給料減りますから。
そうですね。
はい、で、あの自分にはその大した仕事が来なくなるんで、人と接する仕事が減りますね、言っちゃうと。やっぱ失礼なこと言っちゃったりとかしたらまずいじゃないですか。それとかもあって、あの敬遠されるんですよね、結構。だから結構逃げられちゃうようになっちゃうんで、言っちゃうと。だからまあ言わない方がいいですね。
そうですね、
はい。で、まあそれがまあ2個目 で、
はい、
でその次最後に方法3ということで、
方法3で、はい、
はい、会話は聞くに徹すると。
聞くに徹する、はい。
こちらもですね、基本的に発達障害というのは自分の言いたいことを喋っちゃうんで、なので、まあ、自分中心で会話を進めると、基本は自分の興味のあることしか話さないんですよ。
そういった特性がね、どうしても出てきちゃいますもんね。
出てきますんで、でその時に、まあ、その健常者の女性がその喋ってることに対して興味があればいいんですけど、なかったら立ちが悪い。
もう退屈になってますからね。
退屈でしかない。とか自分にとって興味のないことの話を延々とされるっていうのは非常にきついんで。
これがことをね、交際やってたとしたら余計に辛いですよね。
辛いですね。
はい、
結構、まあ、僕もいろいろ過去にありますけど、もう本当ね、きついです。もう関係が壊れるしかないんで。基本的に逃げられます。
ポイントを辿るわけですね。
はい、もう明るいこと。とにかく相手されなくなっちゃうんでね。この人とは会話したくないってなっちゃうんですよね。
そうなってくると、これ、交際自体も続かないですね。
続かないですね。
うん、
そもそもその交際にまで発展できないですね。
はいはい。
はい、なので、そういうのを踏まえたときにですね、じゃあどうしたらいいのかってなったときに、
はい、
まあ、基本的に、まあ、自分から相手に対して、まあ、質問すると。
はい。
だから、まあ、基本的にはですね、まあ、はい、以前に、まあ、ちょっと。
質問ではそうですね、前回も。ありましたね。オープンクローズドア法というね。はい。ありましたね。
そういうのでお話しさせていただいた、
はい、
要はですね、人、まあ、要は喋らすわけですよ、女性に対して。
はい。
女性結構喋るの好きなんで。
ね、
だから、なるだけいろいろ聞くと。しかもやっぱり
です、ね、
そうなんですよ。できたらそれは聞かれたら嬉しいことを聞いた方がいいですよね。
質問内容も
ちゃんと考えて、その辺じゃあ何聞いたらいいのかっていう話になってくると思うんですけど、
はい、
やっぱその辺は身だしなみとかでも、まあ、褒めれるとこがあったら褒めたりとかね、でやったりとか、なんかその実際身だしなみとかからで、なんかそれに対しての質問したりとか、なんか身につけてるものに対してどこで買ったのとか、
うん、これ女性が嬉しいですもん ね、
嬉しいところですよね、ちゃんと。特に何か普通に質問されるようなことじゃないことを聞くのがいいですよね。まあ普通に男の人に聞かれないようなことを聞くみたいな。
そうすると、まあ、特別感みたいなのも生まれますしね。
生まれますし、そんな細かいことまで気にしてくれてるんだってなるじゃないですか。なるだけもその、相手の健常者の女性に対して興味を持つという意味合いで、まあ、質問して相手に喋らせるっていうのを形を作った方がいいですね。
やっぱご自分の気持ちも抑制しながらのことですから、なかなか難しいと思うんですけどね。
難しいとこなんですけどね、結構。しかもね、発達障害って会話飛びますから。
飛んじゃうんです。
飛んじゃうんですね。結構興味が移りま、結構興味がこうめね、いろんなとこ移っちゃうんで、
はい、
結構やっぱりその辺はどうしても集中できないわけですよ、それで。 だからその辺でいくとやっぱりあの話すの方でいくとね、
はい、
自分を軸にして喋るの方に行っちゃうと基本まあ自分の興味あることしか喋りませんので、そうなると厳しいですよね。よほど相手のね、あの女性の方が興味持ってくれてない限りきついので、
うん、確かにそうですね。いかに自分がその発達障害 の特性を押し殺してですね、うん、抑えながら接するってことが大事なわけですね。自覚を持ってってことですよね。
その辺が大事ですね。
なるほどですね。
はい、
はい、
で、まあ以上、まあ、回答は以上になるんですけど、
はい、
何か他に聞いておきたいこととかありますか？
はい、じゃあ、まあ、先生はその健常者の女性とお付き合いしたことがあればですね、
はい、
まあ、その経験とかトラブル、うん、あるいはその女性から指摘されたこととかあれば教えてもらいたいんですけど、
はい、そうですね、まあ、実際まあ、結構いろいろあるんですけど、その中でちょっと代表的なところだけ紹介させていただくと、
はい、
やっぱりまあ実際言われたこととしてはですね、
はい、
まあ、女性をこう家にこう連れ込んでですね、エッチなことをしようとしてですね、
はい、
こうまあこう焦ってこうね、抱きついてこう、
はい、
まあ脱がそうとするじゃないですか。で、まあ、そこの時に女性に言われたこととしては、がっつかないのって言われたんですよ。
ああ、なるほど。
だからどうしてもね、特に性欲とかになってくると結構、はい、がっついちゃうんで、多分普通に性欲は強い方だと思うんですけど、
はい、
でだからがっついちゃうんですよね。
ね、男としてはね、仕方ない感情かもしれないですけど。
知らない、そうなんですよ。で、動物み
たいな。がっつくことによって、まあ、かなりのマイナス要素になっちゃう時もありますよね。
なっちゃうんですよね。だからまあ、それで、まあ、言われたら、がっつかないっていう言われたりとか。で、あとはやっぱり、実際言われたこととしては、
はい、
まあね、当時は結構、ラブホテルとかでこう、ラブホテル行くことが多かったんですけど、で、まあ、それで言われたこととしては、
はい、
ラブホテル以外にもデートしたいとか、とか、まあ、基本的に、まあ、食事に行ったりしたいとか、っていうのはやっぱ言われましたね。
なるほどね。ラブホテルばっかりじゃなくてね。
じゃなくてっていう。
あ、
まあ、ね、それだと女性側は、ね、目的はセックスかみたいな。
そうですよね。体目当てだと思われちゃ
う。思われちゃう
んだよね。うん、
別にそういうわけでもないんですけど、
ただ、まあ、男側の意見とするとね、そうでもないんですけど、ね。
そうでもないんですけども、はい、まあでも、ね、その辺はやっぱ結局、自分の方が先に来てて、まあ、
そうですね。
自己中心
と考えてないってなりますからね。
そうですね。全く考えてなかったですね、その時は。
あ、
だからそれでそういう指摘があったんでしょうね。だからまあ今はまあね、そのなるだけ相手の女性の方に次回
意見を沿わせてね、
そうですね、聞くようにしますね。今はどうしたいかとかね、次回はどうしましょうとか聞くようにしてるんで、だからまあその辺で考えると、まあ経験としてはそんな感じで結構言われたりしたんで、
はい、
だからくれぐれもまあ特にがっつかないっていうところと、はい、まあ、ラブホテルばっかりいかんっていうところですよね。
まあ、いろんな意味での、まあ、ご自分の抑制ですね。
そうですね。
これが必要ってことですね。
その辺が結構特にね、女性とのね、確かにね、実際ラブホテルで気持ちいいのは気持ちいいんですよ。確かにね、一番、まあ、幸せな時間を
そうです、ね、
ではあるんですけど、ただまあそればっかりってなっちゃうとね、それ以外もやっぱり女性の方はやっぱりね求めますんで。
不安がありますからね。
不安がありますね。
私は一体どう見られているんだろうと彼氏にね思いますからね。
思いますしね。
はい。
で、あとですね、まあ実際あったこととしては、
はい、
プレゼント。
プレゼント、はい。
はい、まあ、一緒に買い物を付き合ってくれって言われて買い物行って、で、これ買ってみたいな。
はい。
はい、買いましたけど。
はい。
とか、まあだからそういうところですよね。そういうところですよね。はい、だから結構で女性の場合結構ショッピングもね結構ね、はい、やりたいっていうのがあったりとか、
ショッピング好きな方多いですよね。
ショッピングとかでやっぱり 実際ショッピングもそうですし、その、ショッピング以外だとやっぱり一緒にこう食事しながら喋ったりとか、
うんうんうん、そうですね、
あと普通にあのね、あの喫茶店、まあ、スターバックスとか、
はい、
あの辺でコーヒーとか飲みながらね喋ったりとか、
はい、
あのタピオカ飲みながら喋ったりとか、
うん、ね、
で結構
普段の会話が、ね、好きだったりしますから
ね結構意外と普段の会話とか、はい、その 今自分が周りで起きてることとかを結構喋りたいがあるんですよね、
はいはい、
だからまあ、だからもうほぼほぼね、その大体そのまあ大体今回紹介させていただいた方法と被ってはくるんですけど、
はい、
だからまあ今回の話を参考にしてですね、
はい、
あの付き合う形を取っていただければ結構恋愛に発展するんじゃないかなっていう、
そうですね、印象を与えるのがまあ良くなりますよね、
良くなります
ね、これら3つを守っていただくと、はい、
まあだからとにかく焦らないっていうことですね、
はい、
まあ、あのもうとにかく、まあ、僕も発達障害であれなんですけど、やっぱ焦りがちなんですよね。
ああ、そうなんですね。
結構焦りがち
で、感情が出てきちゃうかもしれないんですけど、そこをぐっとこらえてるってところですね。
そうなんですよ。で結構待てないですね。結構待てないですよ、発達障害で。待つの嫌いなんですけど、結構。
そうなんですね。
なんですけど、やっぱそこは待った方がいいですね。
はい。
焦らないということですね。
自覚を持ってっていうことですか。自覚を持って。
だから基本的には腰を据えて時間をかけるぐらいの気持ちでやっていかないと、
はい、
特にその健常者の女性と付き合いたいんでしたら、まあそれなりにね、あの忍耐も必要だと思いますんで、
はい、
まあ、その辺を踏まえた上でいろいろあの試してもらえばいいかなと思いますけど、
はい、
はい、
1つ目がつかない、2つ目が、他人が先、自分が後と考える精神ですね、
はい、
それから3つ目が会話は聞くに徹すると、
はい、
聞き上手になるってことですね、
はい、
はい、大変よく分かりました、
はい、
はい、というわけで今日は発達障害の私が健常者の女性と付き合う場合どんなことを留意していけばよいですかという質問にお答えいただきました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回お会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.